石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
秋は連休が非常に多いんですけれども、はい、シルバーウィークに続き先週も3連休ですが、石川さんはどちらかに行かれました？
はい、この間の連休は特に出かけず、はい、まあ、仕事をしてたという感じでございます。うん、で家にまあペッパーが今いるんですけど、
あ、はい、
ペッパーの取材で、
はい、
雑誌の方が家に来て、その対応するという感じでしてまあ最近非常にそのまあペッパーの取材依頼が多くてですね、
はい、
この間台湾のメディアがペッパー取材したいっていうんで、まあ、話を聞かせてくれっていうので、はい、台湾の人たち、まあ、日本語できるんですけど、その人たちと会って1時間ペッパーについての愚痴を聞いてもらうっていう。
愚痴なんですか？新しい家族なのに。
新しい家族なんですけど、まあ、愚痴を聞いてもらうっていう時間もあったりとかやっぱね、その海外メディアが非常に食いつきがいいと言いますか、ね、この間シャープもロボ本発表しましたけども、あれもね結構英語のメディアがツイッターとかね、ウェブメディアで書いてたりもするので、
話題になってますよね。
だいぶそのねロボット産業というか、そういったね家庭の中に入ってくるロボットが日本がリードしていて、まあ、世界からも注目されてんだろうなっていう感じはしましたね。
なんか番組でもねそういったものを取り上げられればいいですね。
そうですね、ちょっとね近々やれればなと思いますけども。
はい、
松代さんはどうでしたか？
連休っていつでしたっけっていうぐらい、はい、カレンダー通りに生活してないんですよここ数年。なので私も基本的には仕事ですね。
仕事でしたか？
はい、
月曜の休みもですか？
そうですね、基本的に。
なんか寂しい感じの2人でやってる
嫌ですね。もう、
じゃあ楽しくいきますか。
あ、はい、はい、切り替えましょう。
はい、
はい、じゃあ今週の特集ですが、石川さん、はい、
ソニーのスマートウォッチウェナリストの特集に行きたいと思います。
はい、
ゲストをお招きして開発の方にいろいろと、まあ、開発の経緯ですとか苦労話を聞きたいと思います。それでは30分間お付き合いください。
先週のニコ生でもなぜか映り込んでいたであろうラジオ日経公式キャラクターラニー。このラニー、非売品の缶バッジ3種類をセットにして抽選で10名様にプレゼントいたします。プレゼントに応募される方はラジオ日経のホームページトップにお知らせコーナーがございますので、そちらからご応募ください。得する情報もお届けする石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
では今週の特集です。
ソニーの新戦略、ウェナリストって何？8月31日にクラウドファンディングで資金募集を始めたソニーの新しいスマートウォッチウェナリスト。目標額1000万に対して9月中旬時点ですでに7000万もの資金調達に成功し、1300人以上の支援者を獲得しています。腕時計のバンド部分にお財布携帯などの機能を集約し、時計部分は取り外し可能な普通のアナログ時計という一般的なスマートウォッチとは逆転の発想が話題となっている製品です。今回はソニーのウェナリストの担当でいらっしゃいますソニー株式会社新規事業創出部ウェナ事業準備室統括課長の津島哲平さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、イーファの前に発表になって、で、まあ、イーファでね、 IFA、まあ、ドイツの展示会ですけども、まあ、それで平井社長が、ね、実際につけて登壇したりですとか、まあ、結構話題になったという感じでございます。で私も、まあ、IFA 取材に行きましたけども、まずエクスペリアを見る前に、まあ、ソニーブース行って、まあ、このウェナリストを見たみたいな感じで結構、ね、気になっていたので、今日はいろいろと、ね、開発担当の方にお話をお伺いする感じでございますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずこのウェナリストなんですけども、どういった特徴があるのか教えていただけますかね。
はい、ウェナリストは腕時計のヘッド部分とバンド部分が完全に独立していまして、腕時計のヘッド部分は従来の腕時計の、まあ、アナログの腕時計と全く同じになってるんですけど、このバンド部分に様々な機能が搭載されてまして、はい、スマートウォッチになるといったような形の製品になります。
は
い、
これ機能的にはどんなことができるんですかね。
はい、大きく分けて3つありまして、はい、1つがお財布携帯の機能で、2つ目がログの機能、はい、で3つ目が通知の機能、この3つになります。
なるほど、
はい、
でね、結構まあネットで話題になって、まあ、これいいこれいいってみんな言ってたのが、やはりまあお財布携帯の機能が載ってるというところだと思うんですけども、はい、やはりまあお財布携帯ある程度のまあサービスが使えるという感じですよね。
はい、
でエディですとか ID ですとか、まあ、クイックペイですとか、はい、まあ、そういったものが使えるというところで、はい、まあ、本当にこう、ね、見た目は普通の腕時計という感じですよね。
はい、
この辺だいぶこだわって作られたんですかね。
あ、そうですね、今回のデザインも、元々腕時計のデザインをずっとやってたデザイナーが、はい、またまたまそのソニー内にいたので、まあ、その方を探して、で知り合いの知り合いの知り合いみたいな形で、ようやく見つけた人が担当しています。なので腕時計としての、まあ、標準的な付け心地であったり、重さであったり、手首へのフィット感であったり、まあ、そういったものをカバーしています。
で実際まあ IFA の会場にもデザイナーさんいましたけども、もともと海外のソニーのデザインスタジオみたいなところにいらっしゃったとか。
そうです、ソニーヨーロッパにいらっしゃったんで、はい、まだ入社して数ヶ月経った頃に初めてお会いしたんですけど、はい、それはもう当然ビデオチャットでお会いして、はい、まあ、そこからはビデオチャットフェイスでずっと進めてて、半年後ぐらいに初めてお会いしました。
はい、すごいですよ ね、 だからね、たまたまだからね、はい、そのデザイナーさんももともと日本の時計メーカーでデザインをされていて、はい、でソニーに入社して、はい、でまた時計のデザインをしていると、
はい、
なので、まあ、本当にこう普通の時計としてのデザインに仕上がっているという感じだったりしますよね。はい、このバンド部分には具体的にまあどういったものが入ってたりするんですかね。
ですね、部品がバラバラに入ってるんですけど、
はい、
あの例えばバッテリーであったり、はい、まあ、アンテナであったり、はい、基板であったり、うん、まあ、バイブであったり、はい、あとは LED とかですね、うん、で部品をバラバラに配置することでこの薄さっていうのを実現しています。
うん、
でやっぱりバラバラに配置すると、まあ、様々な問題っていうのが起こるんですけど、例えばこうバンド部分を曲げた時に配線が切れちゃったりいろいろするんですけど、まあ、そこは独自の特許技術で解決しています。
ね、まあ、このブレスレットみたいなこうベルトになってますけど、はい、まあ、実際汗かいても問題ないっていう感じなんですよね。
はい、一応防水は行ってます。はい、
そもそもこういったまあ、ね、逆転の発想といいますか、はい、もう時計の部分は普通のアナログだけどバンド部分にはさまざまなセンサーなりバッテリーが入っているというようなコンセプトっていつ頃、まあ、どんな感じで思いついたんですか。
学生時代の頃にこれは思いついたものなんですけど、はいはい、僕すごくガジェットが大好きで、はい、でも腕時計も大好き で、うん、でずっと腕時計とガジェットの2個付けであったり、まあ、3個付けっていうのを、はい、あのやってたんですけど、うん、やっぱりどうしても煩わしい、何個もつけてて煩わしいであったり、やっぱりスマートウォッチつけてるとちょっと電車の中で目立ったり、まあ、そういうのがあったので、うん、できるだけ最高に自然な形のスマートウォッチってどうなのかなと考えて、でバンド部分に入れ込んだらいいんじゃないかなというのを思いついたというわけですね。
なるほどね。はい、でまあとはいえね、学生時代にこれ作ろうと思ったらやっぱり難しかったりもするという感じですけども、はい、でそれでソニーに入社されたという感じなんですかね。
はい、そうですね、これをちょっと作りたいと思ってまして、
はい、
でその頃、まあ、ソニーの方にお話を聞く機会があったんで、はい、その頃になんかその入社して3ヶ月で研修期間のうちに自分の好きなものを作っていいっていう研修があったので、はい、うん、まあ、そこでこれ作ろうと思って、でそれでソニーに入社することに決めました。
うん、はい、ね、まだだから土本さん2年目なんですよね。
はい、入社して2年目になります。
ですよね。なので1年目に本当の最初の最初に研修期間でそれを作り、
はい、
で、まあ、なんとか製品化に持っていこうとされたという感じですよね。
はい、
実際にそれをまあ3ヶ月経ってその製品化に動き出すことはできたんですか。その時って実際どうでしたか。
その時はやっぱりその、はい、 例えばコストがいくらかであったり、どれぐらいの期間で作れるかだとか、まあ技術的に難しいとかどこかとか、まあそういったことが全然分かんなかったので、商品化に向けてはなかなか難しいハードルもたくさんあったんですけども、まあそこは毎日昼休みに会社の人を、先輩方を捕まえて、その方にプレゼンをしてたんです。まあそうすると大体3ヶ月で50回ぐらいはプレゼンできるんで、そうするともう毎回する質問っていうのが大体決まってくるので、それを全部リストアップして、でそれぞれに対して回をつけていけば、もう完璧なプレゼン資料っていうのが出来上がるので、それ大体200枚ぐらいですかね、プレゼン資料200枚ぐらいの資料を作って、それを持ってそういうものができたんですけど、その後ちょうどタイミングよく、ソニーの中で SAP というものが立ち上がりました、でこれが新規事業創出部というところが立ち上げたんですけど、まあ、その俗に言う社内ベンチャー制度みたいな形のもので、新しいアイデアをなんとかこうプロジェクト化しようというもので、でそれに対してもたくさん支援をしていただいたりサポートしていただいたりするもの でそれのオーディションがあるんですけども、それに応募しましてなんとか受かって、で現在正式にプロジェクトできてると、
期待してると、はい、いい感じでね、だからソニーとしてもね、そのまあ SAP っていうのでなんとかね新しい動きを出したいとかっていう中で、ね、はい、そういったものを作ってましたけど、まあそれが本当にねタイミングよくあったっていう感じですよね。
はい、そうです。
おそらくまあね SAP がなければね、その3ヶ月のアイデアだけで終わってたかもしれないし、で SAP があったことによって一気にこうね組織になって引き出されたという感じですよね。
はい、そうです。
非常にタイミング良かったっていう感じですよね。はい、これ実際にまあここまでね試作機までできて、まあこういった形でクラウドファンディングまでこぎつけましたけども、はい、その点で何か苦労したポイントってあったりしましたか？
あ、もうめちゃくちゃ苦労はたくさんしました、は
い、どの辺ですかね？
まず技術的に初め同期だけでやってたんですけど、やっぱ同期だけじゃどうしても作れないところもたくさんあったので、それで、まあ、プロフェッショナルの方々に協力していただいて、でその方の上長さんだとか交渉して、まあ、正式に工数されていただいたりということで、まずそこの調整であったり、でそこから、実際にものを作り始めたらやっぱり問題たくさんあるんで、割り切らないといけないところもあって、でそれでようやく形になったのがこれです。そうですね、3月からプロジェクトが一応正式に始まったんですが、
今年の、
はい、今年の3月ですね、はい、ちょうど半年経つんですけど、やっぱりもうほとんど会社に遅くまで、はい、
今どれぐらいのチームでやってるんですか？
少人数でやってるんですけど、はい、なんか具体的な人数はちょっと、
そうですよね、
はい、言えなく、ただまあ普通のプロジェクトに比べるとめちゃくちゃ少ない人数です、まあ、その分、やっぱり一人にかかる負荷も大きいので、もう泊まり込みを
泊まり込み、
含めて
日々を過ごしていると、
はい、ただすごく楽しいです、
は
い、
まあ、そうですよね、はい、実際にねどんどんどんどん形になっていくんですもんね。今回素形の、まあ、見た目的には2モデル2色という感じなんですかね、
はい、
これね。
そうですね、はい、クロノグラフのモデルと、はい、スリーハンズのモデルと2つのモデルになってます。でそれぞれ、シルバーとブラックがありますので、全部で4種類、はい、ございます。
これにした何か理由ってあったりするんですか？
やっぱり、ウェナはバンドだけで機能が完結するので、はい、ヘッド部分がいろんなヘッドをつけれるっていうのが特徴だと思ってます、はい、なので2モデルまず用意しましたと、で、色もシルバーと黒を2つ用意することで、お客さんの選択肢の幅が広がればいいなというふうに思いまして、でこれにしました、はい、
これね、こう究極なことを言うと、要はこのね、はい、アナログ時計部分は別のものをつけていいってことですよね、はい、なのでここにいろんなメーカーが参入していっていいっていう感じなんですよ ね、はい、そうですね。
やっぱりでも腕時計のヘッド部分とバンド部分っていうのは、やっぱり一緒にデザインされて初めて時計としての価値を発揮するんじゃないかなと思ってます。で当然バンド部分だけ、いろんな時計につけるお客さんもいると思うんですけど、ちょっとヘアラインの入り方が違ったり、色味が違ったり、違和感が出てしまうと世界観とは、
そこなっちゃいますね、
はい、変わるかなとは思ってます。
今回まあ機能的にはまあ3つっていうのが主にありますけど、はい、これって今後増やしていく可能性もあったりするんですか？
はい、そうですね、この3つに共通していることとして、まあ、できるだけこう持ち物を減らしたいと思ってます、
はい、
で普段このポケットの中に何があるかなって考えた時に、財布、携帯、鍵っていうのがあって、まあ、腕時計をつけてると、その4つに自分の場合はなってました、 で、まあ、それに加えて昔は例えばデジカメであったり、はい、まあ、ゲーム機であったり、うん、まあ、そういったものもあったと思うんですけど、はい、こういったものはスマホに置き換えられたりしてると思うんですね、はい、でこれと同じようなことが同じように財布と鍵が腕時計にこう集約されるんじゃないかなというふうに僕は思ってます、はい、ですので今はこのお財布携帯という形で、まあ、財布の機能を少し手始めに入れてるんですけども、はい、ゆくゆくは鍵の機能も入れてポケットの中を空にすることができたらなというふうに思ってます。
うん、そうですよね。確かにね、そういったものが入ってくると本当にね手ぶらでね街歩けるみたいな感じになりそうですよね。あと電子マネー機能でいうとやはりみんなね、はい、スイカが使えるといいかなと思ってね、はい、これで電車に乗りたいなと思いますけど、はい、現状スイカの対応は表明されていませんが、はい、この辺はどんな感じでしょうかね。
ですね、こちらはお財布携帯ジャケットと同じシステムを用いてます、はい、でお財布携帯ジャケットは、お財布リンクというアプリからチャージであったり必要なサービスですか、はい、楽天 D さんとか ID さんとかをインストールできる形になってるんですけども、うん、それにスイカがまだ対応してないので、うん、こちらとしては現状できることは今はありません。
なので、まあ、お財布携帯ジャケットがモバイルスイカに対応すれば、はい、こっちも対応できる可能性がある、
はい、ただそこにはやっぱりアンテナ特性の必要な要求とかもありますの で、はい、でそこはクリアできれば可能性はあります、
ね、
はい、
なので、まあ、だからその2つの条件を満たせればってことですね。
そうですね、はい、
結構ねその JR 東日本のねチェックも厳しいとかって言いますもんね、
はい、ただそこは、私たちとしてももちろん、やりたいことにはやりたいと思ってますので。
そうですよね、
はい、いける限り JR さんだとかアメリカネットワークさんだとかにもアピールしていきたいと思ってます
ですよ ね、はい、ねやっぱりフェリカネットワークスにしてもね JR にしてもねやっぱねモバイルスイカで使ってほしいっていうのも当然あるでしょうからね、はい、なんかねここでねいい感じに追い風になるといいかなというところだと思いますよね、はい、あとこれって現状 iPhone 対応なんですよね。
はい、そうなります。
結構ね、はい、ソニーなのに iPhone から対応するんだっていうところがちょっと驚きなんですけど、
はい、
その辺なんか理由ありますか。
はい、でそこも先ほど言ったお財布リンクアプリと同じなんですけど、
あ、はい、なるほど、そこに繋がってくるんですね、
はい、お財布リンクアプリがまだ iOS しかサポートしてないので、はい、うん、私たちとしても iOS しかサポートできないという現状です、まあ、もちろんソニーとしてのビジネスを考えるときに、うん、Xperia 対応は必須だと私としても思ってるんですけども、うん、はい、まあ、早くビジネスをスタートして、まあ、リーンに、まあ、早くお客さんに届けるという意味で今回は iOS のみ対応という形でしてるんですけど、まあ、その量産まで、まあ、これから店頭販売までも時間がありますので、
はい、
まあ、その中で、まだ可能性があればAndroid 対応ももちろん検討したいとは思います。
そうですよね、はい、お財布携帯ジャケットってもともとフェリカが乗ってない iPhone ユーザーのために使わせるために作ったものなので、はい、まあね、それがベースになってしまうと、まあ、結果 iOS 対応のみということになるってことですね、はい、なるほど、納得いきました。はい、あと、ね、今回まあ非常にこれ新規創出プロジェクトとしてまあ注目を浴びてますけども、その発表した後にそのユーザーの反響といいますか、はい、その辺ってどんな感じでしたか、手応えとして。
あ、クラウドファンディング上では非常に好評いただいてまして、はい、私たちもすごく嬉しく思っている反面も、はい、やっぱりその Android 対応とモバイルスイカ対応っていうのがやっぱ必須なこうニーズとして、皆さんコメントに上げてくださってますので、そういったコメントを、まあ、これだけニーズあるんですよってことを伝えながら、うん、まあ、進めれたらいいなと思ってます、
うん、あとね、あのイーファンのソニーの会見の時には、はい、平井社長も腕につけて結構ね、はい、最後の方にこう自慢しながら見せてましたけど、
はい、
平井社長の反応ってどんな感じだったんですか。
まあ、非常に、まあ、常々ウェアラブルは不動産ビジネスだと、はい、言ってると思うんですけども、はい、まあ、その腕は2本しかないですし、うん、まあ、つけれる数は限られてると、うん、まあ、そういった点からウェナはこれ一つで済ませれるっていう点で、うん、まあ、非常に好評はいただいてました、はい、
そうですよね。だからウェアラブルが注目浴び始めた2年前とか去年ぐらいとか、まあ、平井社長のラウンドテーブルとかってよくそのウェアラブルの話になるんですけど、はい、やっぱり平井社長ってその不動産的な話をしていて、とにかく、ね、スマートフォンだったらねうちらガジェット何個持ち歩きますけど、
はい、
まあ、腕時計とかウェアラブルは基本1個しかつけないと、ね、いうところがある中で、じゃあいかにそこでね先にその場所を取るかと というところが鍵になるって話をしていたので、まあ現状ちょっとね Apple Watch が有利なのかなっていう感じもしますけども、ただね逆転する可能性は十分あるだろうし、まあそんな中ね、こういった自然な腕時計の形としてのウェアラブルっていうのは確かにまあ平井社長としても納得もいくだろうし、吉高だとしても、ああまあそういうことがあるかみたいなね、はい、とこは感じれるかなと思いますね。
多分そのターゲットが結構違うのかなっていうふうに思ってまして、うん、はい、例えばいろんな会社が出してるスマートウォッチを全員がつけるかというと、はい、まあそうじゃないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
中にはやっぱり腕時計が好きで腕時計をつける人がいますと、うん、でファッショナブルな腕時計つける人もいますと、うん、でもガジェットが好きでスマートウォッチをつけた人もいます、うん、でウェナはなんかその間のようなターゲットの方になるのかなと思ってます、うんうんうん、そういう意味で、弊社では今3つの時計型のプロジェクトを立ちしてるんですが、はいはい、1つが、スマートウォッチ、はい、まあ、これはガジェットユーザー向けで、はい、もう1つがフェスウォッチ、はい、これが、ファッション寄りの、うん、腕時計がターゲットとなってまして、はい、私たちのウェナリストはその真ん中と、うん、いった形で住み分けできればなというふうに思ってます。
うん、そうですよね、はい、やっぱねどうしてもね体につけるものなので、ね、全ての人が同じものってわけにはやっぱいかないという中で、はい、まあ、いろんな機能性で分かれてるというところなんですかね。これあとねスマートウォッチってどうしてもそのね日々充電しなきゃいけないっていうところがあったりしますけど、はい、バッテリー寿命的にはどれくらい持ちそうなんですかね。
ヘッド部のバッテリーとバンド部のバッテリーが分かれていまして、はい、まあ、ヘッド部に関しては普通の腕時計と同じですので、3ハンズモデルで3年クロノグラフモデルで5年持ちます、うんうんうん、でバンド部分はそれとは違って充電型の電池が入ってますので、はい、だいたい1週間ぐらいをめどに今開発をしております。
これ充電はどんな感じに、はい、ありそうですか、充電の仕方というのは。
充電仕方は専用のクレードルを今開発している途中です、はい、で、まあ、家に帰ってきて週末平日はまあ充電しなくて済むようにしたいの で、はい、で週末はそのかっこいいクレードルにかけていただいて、でまたその平日はまたちょっと外して、1週間使っていただければなと思ってます。
まあね本当にどうしてもね今のスマートウォッチでね、1日、まあ、2日持つのは厳しいかなっていうのも多かったりするので、はい、やっぱね1週間ぐらい持ってくれるとありがたいなとは思いますね、はい、あとこれ実際にねあのクラウドファンディングで応募した人は来年の3月以降という感じなんですよね。
はい、はい、そうですね、黒のモデルとシルバーのモデルで、
はい、
発送時期が変わるんですけど、はい、シルバーのモデルは3月以降、うん、黒のモデルは4月以降になってます。
はい、これまだまだ申し込みできる感じなんですかね。
そうですね、まあ、その生産キャパと、
はい、
の兼ね合いもありますの で、うん、でそこを検討しながら随時売り切れ次第追加していくって形をとっています。はい、
実際最初ってその1000万円っていうのが目標だったじゃないですか、はい、でそれがあっさりとこうね超えたじゃないですか、
はい、びっくりしました、はい、
やっぱりびっくりするもんですよね、
はい、びっくりしました本当に結構高い買い物になるので、はい、1回見てからお客さんの方って買いたいんじゃないかなっていうのがそういうふうに思ってたので、うん、やっぱり物を見る機会が少ない中でこれだけのお客さんに買っていただけたっていうのが本当に嬉しいことでもあり、ちゃんと製品を届けないといけないなとプレッシャーにもなり、
そうですよ ね、 ね結構まあいろんなクラウドファンディング数あれど、はい、まあ、自分もいろんなもの買ってきましたけど、はい、やっぱり物をミスに買うと結構後悔することも多々あるんですが、はい、ただウェナリストに関して言うと一応自分はあのねイーファンの時に見させてもらったので、はい、まあ、これだったらねこの値段でいいし面白い体験できるんだろうなと思って買ったので、はい、結構ねこれはまあ期待していいのかなという感じがしますね。
ありがとうございます。
あとまあ今回ねこのウェナリストを作りたくてソニーに入社されたっておっしゃってましたけど、はい、なんか今後のなんかこう方向性といいますか、
はい、
なんかこんな世界にしたいなっていうなんか夢みたいなあったりしますかね。
はい、ウェナリストに関して言う前に、
はい、
ウェナとして、
はい、
ウェナはこのウェアエレクトロニクスナチュラリーの略で、
はい、
もっと人々に自然に、まあ、違和感なく電子デバイスを身につけていただきたいと、うん、いった思いで活動してますので、まあ、そういう製品群として出していけたらなと思ってます、はい、今は腕時計と形のものなのでウェナリストというものなんですけど、後々はウェナなんちゃらウェナなんちゃらって形で出せたらいいなとは思ってますが、まだ今は、はい、ウェナリストのみになってます、はい、
そうか、今後シリーズ化されていくとなると非常に楽しみですね。なのでね、貴重な第1号機モデルだったりもしますし、
はい、
ですね。 まあ、当面は3月に向けて徹夜の日々が続くという感じですかね。
はい、はい、間違いないです。
あと何か語っておきたいことってあったりしますか？
ウェナの未来を話したんで、はい、ウェナリストの未来をちょっと話せればなと。
はいはい
はいはい、先ほどちょっとポケットの中を空にしたい、はい、ということを言ってたんですけど、はい、そのために、財布と鍵をこの腕時計に集約したいというふうに言ってたんですが、はい、やっぱりその財布とか鍵って絶対なくせないものじゃないですか、はい、ですごい大事なものなので、はい、まあ、こういうものをここに腕時計に集約するってことは、はい、セキュリティが非常に大事になってくるなというふうに考えてます。で、セキュリティとウェアラブルっていうのは非常に相性がいいなと思ってまして、ここでもし生体センサーからなんかもし個人認証できるようなものが取れれば自分にしか使えない、ウェアラブルになるんじゃないかなと。でさらにこう身につけてるものなのでなくさないということで非常に相性がいいんじゃないかなと思ってます。
そうですよね。だから外して例えばなんかね、例えばじゃあジムでシャワー浴びます、時計外しますって置いといてそれ盗まれてしまっても問題なく、他人がつけても何も動かないみたいな、
はいはい、そうなれば本当に嬉しいですね。
ですよ ね、はい、ね、だからね、結構いちいちパスワード入れるのも面倒くさいし、はい、ね、なんかその辺って決してね腕時計らしくないっていうところもあったりするので、
はい、
確かにそれができるようになると非常に面白かったりしますね、うん、そう考えるとまだまだいろいろとね、
はい、
しばらく徹夜しそうな感じですね。
まだやらなきゃいけない
と、うん、はい、来年3月以降もね、
はい、
なるほど、わかりました。非常にお話を聞いて楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日のゲストはソニー株式会社ウェナ事業準備室統括課長の津島哲平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、特集ソニーの新戦略ウェナリストって何でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、ウェナリスト、まあ、この間のシーテックとかでも、まあ、出展もしてましたけども、
はい、
非常に、まあ、注目浴びてますし、ね、うん、まあ、盛り上がってるのかなというところですし、ね、あえていろんな人に見てもらうことによってまたね、さまざまな人からのフィードバックも来るでしょうし、
はい、
まあ、製品としてもねさらに強化されていくのかなというふうにも思いますね。
うん、
ね、やっぱシーテック、ね、今年あんまり期待してなかったんですけど、ソニーもいなくなってとかね、日立もいないとかっていうところで、だいぶその電機メーカーがいなくなりつつあって大丈夫なのかなっていうところはあったんですけども、ただね、やっぱりシャープのねロボホンみたいなものが出てきたことによって、うん、まあ、一気に盛り上がったというか、ね、まあ、製品一つあればあんなに盛り上がるんだなみたいなね、非常に感じましたね。
またあの製品はちょっと違った角度からというか、違った視点のものですよね。
うん、そうです ね、うん、ね、かなりそのね、やっぱり今電機メーカーって厳しいなって言われてて、その中でもね、はい、シャープは特に暗いニュースばっかりあった中で、まあね、ああいったロボホンみたいな明るいニュースがあるとシャープまだまだやるなっていう感じもしますし、まあ、実際本当、ね、担当者とか開発者とか役員とかね、社長にも会いましたけども、みんなこうニヤニヤしてるというか、ちょっと自信を持ってねロボホン語ってたので、相当ね自信もあるし面白い展開になるのかなというふうに思いますので、ね、ぜひロボホンの人もまた呼びたいなと思いますね。
はい、楽しみにしたいと思います。
はい、
さあ、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。また番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さあ、石川さん、
はい、
来週ですが、
来週ですけども現在まあブッキング中ということで決まり次第というところでございます。
楽しみですね、またこれも、はいはい、
焦ってます。
焦ってる、はい、ぜひ皆さん期待しておいてください、
はい、
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。バタンオン。